広報長泉6月1日号ナンバー1220発行長泉町役場編集行政課電話 055-989-5500 郵便番号 411-8668 静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後障害学習だよりと福祉長泉があります。続けてお聞きください。表紙は町民ソフトボール大会の写真です。チームワークで勝負町民ソフトボール大会5月11日日曜日に長泉中央グラウンドや桃沢グラウンド南小グラウンドで第54回町民ソフトボール大会が開催され、自治会単位で編成された27チームが参加しました。選手たちは地域の仲間と一致団結し、快晴の空の下試合を楽しみました。特集主なお知らせ大募集長泉ワクワク祭り踊り参加連ご存知ですか。あなたの身近な相談役民生委員児童委員雑紙は大切な資源です。長泉ワクワク祭り大募集踊り参加連今年も長泉ワクワク祭りの夏がやってきます。実行委員会では祭りのメインイベント踊りパレードとキッズ踊りパレードに参加する連を募集します。職場や地域の仲間、幼稚園、保育園のお友達など10人以上でお申し込みください。ワクワク祭りはとにかく楽しんだもの勝ち。第18回ワクワク祭り踊りパレード開催日時8月2日土曜日、雨天順延8月3日日曜日。キッズ踊りパレード午後4時から午後4時35分、踊りパレード午後5時30分から午後8時、表彰式午後8時から午後8時30分。開催場所 JR 御殿場線下尖駅前、大井町通り、長泉中央通り。踊りパレード参加方法、募集期間6月2日月曜日から6月16日月曜日。応募方法、参加申込書を長泉ワクワク祭り実行委員会事務局産業振興課内に提出。参加要項、参加申込書は長泉ワクワク祭り実行委員会事務局産業振興課内で配布しています。またホームページからも閲覧申し込みができます。一つの連につき10人から100人程度での参加をお願いします。踊り方がわからない連にはビデオ、DVD の貸し出しやインストラクターの派遣を行っています。詳しくは実行委員会事務局までお問い合わせください。楽しく踊って目指せワクワク大賞。入賞連は踊りパレード審査終了後に会場で発表します。賞の名称、予定本数、金額をお知らせします。踊りコンテストワクワク大賞1本20万円ワクワク準大賞1本10万円優秀賞3本5万円検討賞6本3万円スマイル賞8本1万円特別賞衣装特別賞1本5万円台車特別賞1本5万円キッズ踊りパレード元気賞全員賞はお楽しみです。大賞、準大賞以外の各賞の数は申し込み状況により変動します。重複受賞はありません。第17回ワクワク祭りでワクワク大賞を受賞した南一色区今年度の区長で踊りに長く関わってきた渡辺さんにワクワク祭りについてお話を聞きました。ワクワク祭りはどんなイベント？南一色区は わくわく祭りに毎年参加していて、今では区の恒例行事になっています。踊りも衣装も毎年工夫し、アレンジを加えて台車も毎年作っています。準備は大変ですが、それぞれ役割分担をして協力し合っています。やるからには大賞を目指して夢中になって練習や準備に取り組んでいます。自治会連で踊る醍醐味は、ワクワク祭りは区の地域づくり、コミュニティ形成に欠かせないものになっています。連には毎年80人くらいの区民が参加してくれて、年齢層も4歳から80歳くらいまでと幅広いです。一緒に練習を重ねるうちに仲間になって、名前を知らなくても道ですれ違うと挨拶し合えるような関係が自然と生まれてきます。引っ越してきたばかりで地域の人と知り合いたいから参加したいと言ってくれる人もいるんですよ。参加してみたいという人へ一言。参加してみれば祭りの魅力が体感できると思います。南一色区でも一回参加するとまたやりたいという人がとても多いです。区で参加する場合にはずっと続けていくためにも毎年やるという意思をつなげていくことが大事だと思います。多くの方に祭りの楽しさを味わってほしいです。南一色区長渡辺豊さん。問い合わせ、長泉わくわく祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-5516。 ご存知ですか？あなたの身近な相談役、民生委員、児童委員。地域住民のさまざまな相談に応じ、行政や福祉サービスとのパイプ役として活躍している民生委員、児童委員。地域の縁の下の力持ちとして活躍する民生委員、児童委員の活動を紹介します。3年の任期がスタートしました。町では現在地区から選出された82人の民生委員、児童委員、次からは民生委員とお伝えします。3人の主任児童委員が活躍しています。民生委員は高齢者世帯や障害のある方、低所得世帯など地域の中で支援を必要としている方の相談に乗り、適切な福祉サービスにつなげるなどきめ細やかな支援を行っています。また主任児童委員は児童に関わる問題を専門に活動しています。委員の任期は3年となっており、現在昨年12月の一斉改選で新たに選出された委員が活動をスタートしています。ある委員の1ヶ月、委員の活動の一部を紹介します。ある日、近所に住む一人暮らし高齢者 A さんを訪問。ある日、民生委員の定例会に出席、情報交換、行政からの依頼の連絡など。ある日、福祉施設の外出支援。ある日、研修会に出席、委員としての基礎知識取得など。ある日、近所に住む母子家庭 S さんから仕事に関する相談を受けるなど、地域の見守り活動、相談、福祉サービスへの橋渡し、福祉行政への協力、子どもの健やかな成長のための支援、災害時の要支援者対策など、さまざまな活動とそのための研鑽に取り組んでいます。こんな時は民生委員にご相談ください。民生委員は厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職の公務員です。守秘義務があり、相談など活動で知り得た情報は厳守します。不安や悩みがある方はご相談ください。高齢者の一人暮らしでの不安、生活に困っている、子どもの不登校、災害時に自力で避難できるかなどの不安、見守り活動へのご協力をお願いします。民生委員も地域住民の一人です。地域の方と連携することで、より充実した見守り支援活動を行うことができます。問題を抱えて困っている方が地域の中で安心して暮らしていくためには、地域の皆さんのお互いに支え合う雰囲気づくりがとても大切です。近所の方への日頃の挨拶や、最近見かけない人を気にかけるなど、 皆さんの小さな気遣いの積み重ねが、誰もが暮らしやすい地域づくりにつながります。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 雑紙は大切な資源です。雑紙は資源物の収集日にゴミステーションへ。町では燃やせるゴミの減量化、資源の有効活用を推進するために雑紙を資源物として回収しています。雑紙のリサイクルにご協力ください。雑紙とは新聞、雑誌、本、段ボール、紙パックのいずれの区分にも入らない紙を雑紙と言います。封筒や包装紙、紙袋などの紙全般です。雑紙は資源物の収集日にゴミステーションに出してください。なぜ雑紙のリサイクルが必要なの？現在1年間に町から排出されている燃やせるゴミのうち約6割が紙類です。雑紙を焼却せずに資源化することで焼却量が大幅に抑制され、焼却経費の削減や焼却施設の延命化、二酸化炭素の排出量削減による地球温暖化防止につながります。雑紙として出してよい紙類、封筒、菓子などの紙箱、折りたたむ、カレンダー、金属部分は取り外す、パンフレット、ノート、コピー用紙、包装紙、トイレットペーパーなどの芯、紙袋、ティッシュ、外箱、ラップやレトルト食品などの外箱、防水加工の紙類、紙コップ、紙皿など、その他多くの紙製品が雑紙です。粘着テープ類、ファイルの金属、金属クリップ類、ビニール部分などは取り外してください。雑紙でない紙類、金、銀などの金属、箔、押し紙、宅配便の複写伝票など、感熱紙、ファックス用紙、レシートなど、写真用紙、マット紙は雑紙です。水に濡れた紙、油のついた紙、圧着はがき、合成紙、防水加工ポスター、地図など、その他アルミ箔などを貼り合わせた複合素材の紙などは雑紙ではありません。詳細はゴミの出し方便利帳第4版にあります。ゴミステーションへの出し方、紙紐で十字に縛り束ねて出してください。紙箱、包装紙、紙袋、ノートなど雑誌と一緒に束ねられるものは雑誌と一緒に出すことができます。封筒などの小さな雑紙は持ち手部分が紙製の紙袋に溜めておき、中身が外に出ないように持ち手部分などを縛ってください。問い合わせ、焼却場、電話 986-8393。 情報ステーションプラス臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金を支給します。平成26年4月から消費税率が引き上げられました。そこで所得の低い方や子育て世帯への負担の影響を緩和するための臨時的な措置として、対象となる方に臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金を支給します。臨時福祉給付金支給対象者、平成26年1月1日現在、町内に住民登録があり、平成26年度分の住民税が課税されていない方、住民税が課税されている方に扶養されている場合や、生活保護の受給者は対象になりません。支給額、一人につき1万円。次のいずれかに該当する場合は、一人につき5000円を加算します。重複して該当する場合も加算額は1人5000円まで。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者で平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある方、児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者で平成26年1月分の手当を受給している方、申請方法、申請期間7月1日火曜日から10月1日水曜日、 申請窓口、役場北館2階に開設、持ち物、申請書、本人確認書類、住民基本台帳カード、運転免許証など、顔写真付きの証明書、振込先の口座が確認できる書類、通帳やキャッシュカードの写し、申請書は福祉保健課または申請窓口で配布します。対象になるか、ご不明な方など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512、給付金専用電話、6月下旬以降利用可能です。電話 989-5560。 子育て世帯臨時特例給付金支給対象者、平成26年1月1日現在、町内に住民登録があり、次の1、2のどちらにも満たす方。1、平成26年1月分の児童手当、または特例給付を受給している。2、平成25年度の所得が、児童手当の所得制限限度額未満。対象児童、支給対象者の平成26年1月分の児童手当、特例給付の対象となる児童、臨時福祉給付金の対象となる児童、生活保護の受給者となっている児童は対象になりません。支給額、対象児童1人につき1万円。申請方法、申請期間7月1日火曜日から10月1日水曜日、申請場所、子ども育成課、持ち物、申請書、振込先の口座が確認できる書類、通帳やキャッシュカードの写し、公務員児童手当、特例給付、受給状況証明書、公務員の方のみ、支給対象者には支給をお知らせする通知と申請書を郵送します。よくある質問。質問。平成26年1月1日以降に生まれた児童や亡くなった児童は給付金の対象になりますか？答え。平成26年1月1日に生まれた児童は対象になりますが、平成26年1月2日以降に生まれた児童は対象になりません。また、支給決定がされるまでの間に亡くなった児童は対象になりません。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。 平成26年度の区長の皆さんを紹介します。平成26年4月1日現在、継承略でお伝えします。大人学部片山則義、上長久保加藤辰巳、屋台住宅三浦真嗣、八部平大島健二、下長久保川口康則、池田長谷部淳也、小尻住宅飯泉正幸、矢戸佐藤則夫、駿河平漆畑秀夫、南一式渡辺豊、東部南一式杉崎隆、滑り飛永武彦、東方自治会サラダ修一、上戸米山聡、総ヶ原野尻明義、エンゼル福留義美、中戸米安藤義郎、東礼自治会増田すばる、小木曽鈴木勝積、新野町上黒川達夫、新野町中平野健二、新野町下伊藤頼人、あゆつぼ稲田康明、シャルマン井口成明、駅上山本義雄、駅中渡辺照夫、駅下瀬古直文、鈴木原上、吉川新一、鈴木原下、渡辺秀春、シャリエ南、今村健一、シャリエ東、金井文彦、西有賀優子、原三立義則、東小坂千尋、三軒屋鈴木敏夫、エンゼル西藤井恵子、グランツ小玉和弘、杉原津田国則、原文福室光彦、高田西原茂雄、竹原高橋智人、シャルマン竹原、内田真一、本宿勝又守。安全安心な住みやすい町を作るため、自治会区に加入しましょう。自治会は地域を快適で住みやすくするために結成された任意の団体で、空き巣などの犯罪防止や災害時の救援活動などでも重要な役割を果たしています。町内には 現在43区あり、候補長泉の配布や回覧などを通して町の様々な情報を区民の皆さんへ伝達しているほか、工夫を凝らした交流活動なども行っています。住んでいる地域がどこの区かわからないなど不明な点は行政課までお問い合わせください。問い合わせ行政課電話 989-5500。
情報ステーションプラスを続けます。平成25年度情報公開制度個人情報保護制度の利用状況をお知らせします。町では情報公開条例や個人情報保護条例に基づき、町の保有する情報を公開しています。平成25年度の制度の利用状況は次の通りでした。公文書開示などの状況、請求件数2件、処理の状況、全部開示1件、部分開示1件、事故情報開示などの状況、請求件数10件、処理の状況、全部開示9件、文書不存在1件、処理に対する不服申し立てはありませんでした。情報公開制度、町の保有する情報を公開することにより、町民参加の推進と公正で開かれた町政を実現することを目的としています。個人情報保護制度、町が保有する個人情報の開示、訂正などを請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を目的としています。個人情報取扱い事務の届出件数、町で平成25年度末に取り扱っていた個人情報に関係する事務の件数は656件でした。公文書の開示または事故情報の開示を請求したい方は、行政課へお問い合わせください。問い合わせ行政課電話 989-5500。 下水道を適切に利用しましょう。勾配がない場所などの下水道ではポンプ施設を利用して下水を流しています。町には7カ所のマンホールポンプ場がありますが、最近紙おむつやタオルなど下水道に流してはいけないものが鳴らされており、ポンプが詰まり、故障する原因となっています。ポンプが故障すると、正しく排水ができなくなり、汚水がマンホールから溢れ、周囲の方に迷惑がかかります。下水道に流すことができるものは、トイレや風呂、台所などの汚水に限られます。紙おむつやタオル、水に溶けにくいティッシュなどは絶対に流さないでください。町では、下水道を皆さんに安心して使用していただくために、汚水管の敷設工事のほか、点検整備を日々実施していますが、下水道施設の管理には皆さんのご協力が何よりも大切です。下水道の適切な利用にご協力をお願いします。また、飲食店や食品製造の事業者の方は、グリーストラップ、食べ物など細かいゴミや油などを流さないための設備の利用などによる適切な排水を心がけてください。問い合わせ上下水道課電話 989-5524。 介護保険負担限度額認定の申請手続きをお忘れなく。要介護認定を受けている方で利用者負担段階に該当する方が、介護保険施設やショートステイを利用する際、負担限度額以上の費用、施設の居住費、食費は申請により介護保険から給付されます。利用を希望される方は、事前に介護保険負担限度額認定の申請を長寿介護課で行ってください。なお現在認定証を持っている方には、更新のための申請用紙を郵送します。1日あたりの負担限度額、利用者負担段階、第1段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者または生活保護受給者、居住費などの負担限度額、ユニット型個室820円、ユニット型準個室490円、従来型個室490円、 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は320円、多焼室0円、食費の負担限度額300円。第2段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額足す課税年金収入額が80万円以下の方、居住費などの負担限度額、ユニット型個室820円、ユニット型準個室490円、従来型個室490円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額420円、多焼室320円、食費の負担限度額390円。第3段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で、第1段階及び第2段階以外の方、居住費などの負担限度額、ユニット型個室1310円、ユニット型準個室1310円、従来型個室1310円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は820円、多焼室320円、食費の負担限度額650円。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5511。長泉町健康公園、グランドオープニングイベント、田中理恵のストレッチとエクササイズ in 長泉。長泉町健康公園のグランドオープンを記念して、ロンドンオリンピック出場の元体操選手で、現在は日本体育大学助教として活躍する田中理恵さんを講師に招き、ストレッチとエクササイズの実技講座を開催します。実技講座参加者のほか、観覧者も募集します。時、7月26日土曜日、午後2時から午後3時30分予定、ところ、ウェルピア長泉、内容、しなやかな美しさを作るストレッチとエクササイズ、トークショーなど、対象、高校生以上の方、お子さんを連れての入場はご遠慮ください。定員、実技講座参加者350人、観覧者200人、定員を超えた場合は抽選、参加費入場料無料、整理券が必要です。応募期限7月4日金曜日、消印有効。応募方法等詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510、テレビ静岡事業部、電話 054-261-7011、テレビ静岡のホームページ、http://www.sut-tb.com。 第30回少年の主張大会にお出かけください。町内の小中学生、高校生の代表者による少年の主張大会を開催します。少年の主張大会は、日常生活の中で感じていることや考えていることを発表し、時代を担う青少年としての自覚と自主性を育むことを目的として毎年行われています。児童生徒が伝える素直な気持ちをぜひお聞きください。時、6月22日日曜日、午前10時30分から正午予定。ところ、コミュニティ長泉。入場料無料。直接会場にお越しください。内容、小学生の部、長小6年、一色遥さん。本は心のカウンセラー。南小6年、川崎美優さん。ちょっといい方向へ。北小6年、須藤ほのかさん。チアダンスが教えてくれたもの。中学生の部、長中3年、山内理子さん。いつか来るその時まで。北中3年、茅下薫さん。思いを伝える勇気。高校生の部、知徳高校3年、鈴木彩音さん、日本の心。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。野村万作、万歳、長泉町公園。人間国宝の狂言師、 野村万作、野村万歳が長泉で共演、狂言の世界をたっぷりとお楽しみください。時、11月12日水曜日、会場午後6時、開演午後6時30分、ところ、ベルフォーレホール、演目、船渡し婿、加入、出演、野村万作、野村万歳、石田幸男、高野和則、岡聡、内藤蓮、入場料全席指定、1階席4500円、当日券5000円、2階席4000円、当日券4500円。ベルフォーレで購入に限り、町内在住の70歳以上の方、高校生以下は1000円引きで購入できます。チケット購入時、住所年齢が確認できる身分証明書をお持ちください。未就学児の入場はご遠慮ください。チケット発売、ベルフォーレ友の会先行販売開始、6月7日土曜日。一般販売開始、6月14日土曜日。1人4枚まで購入できます。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。太陽光発電、太陽熱、高度利用システムなどの設置に補助金を交付しています。町では、地球環境の保全のために太陽光発電、太陽熱高度利用システムなどの設置費に補助金を交付しています。補助対象機器は次の通りです。太陽光発電システム補助額10万円。太陽熱高度利用システム補助額2万5千円。線熱回収給湯器補助額2万5千円。高効率給湯器補助額2万5千円。家庭用天然ガス高ジェネレーション補助額2万5千円。申請方法等はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。防災ラジオを有償で配布しています。町では、同胞無線が聞き取りづらい世帯などに対して、同胞無線を受信することができる防災ラジオを有償配布しています。有償配布を希望する場合は、地域防災課でお申し込みください。次の同胞無線を受信します。1、避難の勧告指示。2、地震情報、その他の災害情報。3、公害情報。4、行方不明者情報など。各自治会の放送は受信しません。電波の確認方法。毎日午後5時に町から試験放送、時報を流しています。放送受信中に家庭の中で電波が強い場所を探してください。防災ラジオの申し込み方法。申し込み場所、地域防災課、負担金1000円。申し込みは1世帯につき1台に限ります。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。情報ステーション、はじめにお知らせです。6月は児童手当の支給月、現況届を提出する月です。6月は児童手当の支給月です。今回は2、3、4、5月分が支給されます。金融機関や口座名義人の氏名を変更したとき、子供が生まれたとき、子供を養育しなくなったとき、公務員になったとき、住所変更をしたときは必ず手続きをしてください。支給日、6月13日金曜日。6月は児童手当の現況届を提出する月です。現況届の提出が必要な世帯に案内を通知しますので、届け出をしてください。提出期限、6月30日月曜日。持ち物、認め印、保護者本人の健康保険証の写し。子供と別居している方は、別居看護申立書と子供が属する世帯全員の住民票が必要です。平成26年1月2日以降に転入された方は、平26年1月1日現在の住民登録地が発行する平成26年度課税証明書を持参してください。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。母子家庭等医療費助成受給者証の更新手続きをお忘れなく、受給中の方には案内を郵送しますので、届け出をしてください。また、 現在受給していない母子父子家庭の方でも平成25年中の所得によっては受給できる場合がありますのでお問い合わせください。受付期間6月16日月曜日から20日金曜日。持ち物、更新申請書、前年の受給者証、健康保険証の写し、認め印、受給者名義の預金通帳、収入がなかった場合でも必ず申告してください。平成26年1月2日以降に転入された方は、平成26年1月1日現在の住民登録地が発行する平成26年度課税証明書を持参してください。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。65歳以上の方に介護予防のための基本チェックリストを郵送します。高齢になっても元気で生き生きと生活するためには、自分の心身の状態を知ることが大切です。6月下旬に郵送される基本チェックリストを利用して、生活機能の低下を早期に発見し、生活改善のきっかけとしましょう。リストに必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。お答えいただいた内容をもとに、結果表などを後日郵送します。対象、平成26年7月1日現在で、65歳以上の方、要介護・要支援の方を除く。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5519。6月は土砂災害防止月間です。近年降雨の長期化やゲリラ豪雨の発生などにより国内では土砂災害が頻発しています。土砂災害は多数の家屋倒壊や死者が発生する恐ろしい災害です。土砂災害防止月間を機に皆さんも身の回りに潜む危険を再確認してみましょう。問い合わせ地域防災課、電話 989-5505。 生ごみ処理機等補助金制度をご利用ください。町では生ごみ処理機や生ごみ堆肥化容器コンポストの購入補助を行っています。対象、町内在住の方、または町内に事業所を有する方。補助額、購入費の2分の1以内、次の通り上限があります。生ごみ処理機機械式3万円まで、1世帯または1事業所につき1機までで6年間使用すること。排水機能のあるものは対象になりません。生ごみ堆肥化容器コンポスト4000円まで、1世帯または1事業所につき2機までで3年間使用すること。申請場所、焼却場または役場暮らし環境課。問い合わせ焼却場、電話 986-8393。長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。体調のことで医師に相談したい、この症状はどの科を受診すればよいかなど、一人で悩まずお気軽にご相談ください。6月の相談時、6月26日木曜日午後1時から午後2時、担当医臼井クリニック院長、産婦人科医臼井直之医師。ところウェルピア長泉。対象、町内在住の方、定員4人先着順、電話でお申し込みください。問い合わせ健康増進課、電話 986-8760。 不動産取得税の納付をお忘れなく。平成25年中に新増築された家屋、県が直接調査・課税したものを除くについて、所有者に対し不動産取得税が課税されます。納付書は7月に郵送されます。忘れずに納付をお願いします。納期限7月31日木曜日。問い合わせ沼津財務事務所、電話 920-2033。 次は募集です。福祉施策推進評価委員を募集します。皆さんの声を調整に生かし、共同のまちづくりを進めるため委員を募集します。任期8月から平成28年7月、2年、開催予定年5回程度、1回2時間程度、原則として平日昼間に開催します。内容、福祉施策を推進するための各種計画の見直し、福祉施策全般の評価など、報酬日額5900円、 対象1年以上町内に在住する18歳以上高校生を除くの方で、平成26年8月以降町の他の審議会などの委員でない方、募集人数1人、応募期限6月27日金曜日、応募方法、所定の応募用紙を郵送、E メールまたは直接福祉保健課へ提出、後日面接などの日程について連絡します。応募用紙は福祉保健課で配布しています。また町ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ福祉保健課、電話 989-5512、 郵便番号 411-8668、 長泉町中尖828、 E メール福祉アットマーク長泉 .org。 シルバー人材センター生活支援サービス講習会参加者を募集します。今回は救急救命講座を行います。時6月19日木曜日午後2時から午後4時、ところ消防署、内容三角巾の使い方、止血法、 AED の使い方など、講師町消防署職員、定員30人程度、先着順、参加費無料、電話でお申し込みください。問い合わせシルバー人材センター、電話 988-2670。
次は催しです。長泉町農業委員会委員選挙立候補届出説明会を開催します。時6月23日月曜日午後1時30分から、ところ役場4階大会議室、詳細はお問い合わせください。問い合わせ選挙管理委員会行政課内、電話 989-5500。 次は掲示板です。戦没者遺児による慰霊友好親善事業参加者を募集します。第二次世界大戦などの戦争で父などを亡くした戦没者の遺児を対象として、戦没した戦地を訪れ慰霊友好親善事業を行います。時8月から平成27年3月のうち7日から10日間、目的地により日程が異なります。ところ旧満州、中国、フィリピンなど戦地となった20地域、内容戦没者の慰霊追悼、現地住民との友好親善など、費用9万円程度、詳細はお問い合わせください。問い合わせ一般財団法人日本遺族会事務局、電話 03-3261-5521。 沼津市民文化センターみんなの歌コンサート、NHK 番組でおなじみのみんなの歌のコンサートです。時7月5日土曜日、会場午後2時、開演午後2時30分、ところ沼津市民文化センター、出演坂田治、白井貴子、奥花子、釜江康則、おしりかじり虫。入場料一般3000円、高校生以下1000円、3歳未満膝上鑑賞は無料です。チケット沼津市民文化センター各プレイガードで販売中。問い合わせ沼津市民文化センター、電話 932-6111。 児童生徒若者の支援について考える不登校児童生徒の学校復帰について開催。時6月19日木曜日午後6時30分から午後8時、ところコミュニティ長泉、内容不登校児童生徒の状況、不登校の原因、背景、学校復帰のためのポイントについての講演、質疑応答、定員20人、先着順、参加費無料、電話でお申し込みください。問い合わせ、NPO 法人、リベラヒューマンサポート、電話 972-4344。寸東獣医師会主催、子犬、子猫の里親探し、里親、里子募集、開催。時、6月15日日曜日、午後2時から午後3時。ところ役場西側駐車場、里親になりたい方、未成年の方は保護者同伴でお越しください。持ち物認め印、筆記用具、直接会場へお越しください。里子に出したい方、生後2から4ヶ月の子犬、子猫に限ります。6月1日日曜日から7日土曜日までに健康診断などを済ませる必要がありますので、お問い合わせください。問い合わせ下戸狩動物病院、電話 994-9908。 JA 南寸東支店主催フリーマーケットを開催します。時7月5日土曜日午前8時30分から正午、雨天10円、ところ JA 南寸天正園清水、清水町伏見639-1、内容地場野菜、衣類、食器などの販売、直接会場へお越しください。問い合わせ JA 南寸東支店、電話972-2522。6月16日から6月30日、救急協力医、協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-935-0119。最初は外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時、16日月曜日、堺医院、966-1755、沼津市今沢、17日火曜日、青木整形、922-0521、沼津市高島町、18日水曜日、江川医院、921-5148、沼津市高島本町、19日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、20日金曜日、萩野クリニック、電話966-7111、沼津市猫屋、21日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、22日日曜日、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一式、田中クリニック、992-1881、裾野市伊豆島田、23日月曜日、田沢委員、962-1205、沼津市大手町、24日火曜日、森重委員、931-2511、沼津市賀乳堂江川、25日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道庭、26日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、27日金曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町、28日土曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下、29日日曜日、寸東整形、922-8855、沼津市高沢町、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮、30日月曜日、西方外科、921-1333、沼津市共栄町。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時。16日月曜日、美内クリニック、933-0148、清水町徳良。17日火曜日、杉山委員、992-0028、裾野市平松。18日水曜日、高藤クリニック、926-8739、沼津市東市寺。19日木曜日、紀藤クリニック、999-4810、長泉町本宿。20日金曜日、森本クリニック、976-5221、長泉町竹原。21日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。22日日曜日、杉山委員、972-3223、清水町伏見。望月委員、931-5362、沼津市下鹿宮脇。田中クリニック、992-1881、裾野市伊豆島田。23日月曜日、小口委員、992-6611、裾野市深良。24日火曜日、塚田委員、983-1577、清水町道庭。25日水曜日、村岡クリニック、954-2000、沼津市大岡。26日木曜日、朝日委員、966-0031、沼津市原。27日金曜日、大場クリニック、995-1123、裾野市佐野。28日土曜日、木瀬川病院、952-8600、沼津市大岡。29日日曜日、花クリニック、987-9145、長泉町下戸狩。林委員、931-1120、沼津市住吉町。東名裾野病院、 997-0200、園市未宿。30日月曜日、防生第一クリニック、922-0222、沼津市柳町。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時。16日月曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。17日火曜日、古谷小児科、963-0407、沼津市西条町。18日水曜日、与田小児科、967-5722、沼津市原。19日木曜日、西村委員、971-6510、長泉町下戸刈。20日金曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。21日土曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき番場。22日日曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。23日月曜日、龍神医院、988-3133、長泉町下戸刈。24日火曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。25日水曜日、古谷小児科、963-0407、沼津市西条町。26日木曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき番場。27日金曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。28日土曜日、坂小児科、931-3233、沼津市下かぬき前原。29日日曜日、西村委員、971-6510、長泉町下戸刈。30日月曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時。22日日曜日、本橋耳鼻咽喉科、972-1133、三島市東本町。29日日曜日、三島耳鼻咽喉科、935-6681、沼津市下かぬき日の口。次は眼科です。午前8時から午後5時。22日日曜日、関眼科胃腸科、975-2381、三島市東本町。29日日曜日、本田眼科、931-1519、沼津市みゆき町。次は産婦人科です。午前8時から午後5時。22日日曜日、関谷レディース、968-6611、沼津市西市市。29日日曜日、遺跡マタニティ、952-4103、沼津市八幡町。次は歯科です。午前9時から午後3時。22日日曜日、海田歯科医院、972-0418、清水町卸団地。29日日曜日、雪彦歯科医院、973-6841、清水町玉川。沼津夜間救急医療センター電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、外科、内科、小児科。平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日曜祝日休日午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科。平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス電話055-935-0119。これで広報長泉6月1日号ナンバー1220を終わります。引き続き障害学習ダイアリーをお聞きください。障害学習ダイアリーボリューム142、発行長泉町教育委員会障害学習課、郵便番号 411-0943、 長泉町下戸刈1283-11、コミュニティ長泉内、電話986-2289、ファックス988-7802、 E メール障害 info@nagaizumi.org。 楽しく学ぼう生涯学習。お知らせ、生涯学習フェスティバルについて。平成8年度にスタートした生涯学習フェスティバルは、平成24年度第10回を迎える記念の年となり、盛大に開催されました。これは生涯学習フェスティバルの目的である、各地域における生涯学習活動が活発に行われているからこそだと考えます。フェスティバルの開催時期である11月は、各区の文化祭をはじめ、町内では様々な事業が開催されているため、参加される方が重複されている状況などを鑑み、毎年10月に開催している町民文化祭との融合を図ることになりました。つきましては、今年度は第50回記念長泉町民文化祭として、古典芸能の特別公演なども取り入れ、町民文化祭を盛り上げていくため、新たな実行委員会を立ち上げる予定です。今まで生涯学習フェスティバルにご協力いただきました多くの方々に厚くお礼を申し上げます。今後は新たな町民文化祭に対しまして、引き続きご協力をお願いします。なお、町民文化祭への出演や出展を希望される方につきましては、今後生涯学習だよりなどでお知らせをしていきますので、ぜひご参加ください。
第37回婦人会衣類のリサイクルバザー参加者募集。代表版恒例の婦人会衣類のリサイクルバザーが開催されます。時6月14日土曜日、小雨結構。搬入午前9時から午前9時30分、販売午前9時30分から正午。バザー品は選択したものに限ります。ところコミュニティ長泉2階入口広場。問い合わせ婦人会事務局コミュニティ長泉内、電話 986-6562。 火曜日から土曜日午前9時から正午、日曜日祝日月曜日はお休みです。婦人会会員募集中。あなたも仲間になりませんか。高齢者学級クスノキ学級第3回教養講座のお知らせ。時7月13日日曜日午後1時30分から。ところベルフォーレホール。内容音楽鑑賞、加藤マンドリン楽団。皆さんぜひご参加ください。クスノキ学級生募集、随時募集中。希望される方は生涯学習課へご連絡ください。これからの講座内容は、8月8日金曜日映画鑑賞1枚のハガキ、11月15日土曜日落語鑑賞会、平成27年1月24日土曜日新春隠し芸大会、2月15日日曜日音楽鑑賞3校合同演奏会、3月12日木曜日閉球式講演会。青少年相談ひまわり相談室、青少年やその保護者などの相談の場です。保護者は誰でも子どもが心身ともに健康で、周囲の人たちと仲良く思いやりの心を持って接することができるように育ってほしいと願っています。ひまわり相談室では、不登校やいじめ、学習や進路の問題など、学校での悩み、家庭における子育ての悩みなどの相談を受けています。また学校への不安をなくすために話を聞くほか、学校との橋渡しとなる一時的な活動場所としても機能しています。ここでなら話をしても大丈夫と思ってもらえるように、皆さんの気持ちに寄り添うように心がけています。お気軽にご相談ください。電話相談、電話 989-7830 はやく悩みゼロ、ひまわり相談室直通。面接相談、コミュニティ長泉3階ひまわり相談室。相談時間午前9時から午後4時。電話面談とも、予約は不要です。相談日毎週火曜日から土曜日、月曜日日曜日祝日は除きます。その他相談の秘密は守ります。これで生涯学習だよりボリューム142を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉、平成26年6月1日号、ナンバー186。
社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下戸狩967-2福祉会館内、電話 988-3920、 ファックス 986-3794、 ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの、などボランティアに関すること。相談員、ボランティア担当、電話 988-3920。 福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 主外相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 暮らしの相談、法律相談日6月24日火曜日、予約受付開始日5月28日水曜日、相談日7月22日火曜日、予約受付開始日6月25日水曜日。相談内容、暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。相談員、法律専門家、植松俊彦氏、電話 987-7680。 福祉会館、児童館、泉の里レストランのご紹介。ご家族でグループでワイワイと、お一人でのんびりと、福祉会館、泉の里、児童館を利用して過ごしてみてはいかがでしょうか。福祉会館玄関は建物の3階です。わからないことは玄関正面受付に聞いてくださいね。福祉会館玄関前に長泉清水循環バスの停留所があります。受付の向かいに福祉会館売店があります。身体障害者福祉会が運営、営業時間午前9時から午後3時。懐かしいお菓子を揃えています。ぜひお立ち寄りください。浴室は玄関を入って左手です。人気の人工炭酸泉は血行促進と美肌効果があると言われます。毎日ご利用できます。大広間で休憩ができます。高校生以上1日500円、2時間200円、町内在住65歳以上障害者は1日300円、3歳から中学生は1日100円、カラオケ1曲100円。機能回復訓練室、健康器具、マッサージ機15分100円、セレブレックス20分100円、ヘルストロン無料があります。また看護師資格を持つ健康相談員がおりますので、血圧測定などいかがですか。健康相談時間午前9時から午後4時、正午から午後1時はお休みです。児童館は福祉会館の1階です。福祉会館3階から渡り廊下を歩いていくと、泉の里3階レストランに到着します。レストランには定食500円、麺類400円などがあります。営業時間、お問い合わせ先、福祉会館。営業時間、火曜日から土曜日午前9時から午後9時30分、日曜祝祭日午前9時から午後5時。ただし浴室は午前10時から午後5時、入場は午後4時までにお願いします。今年の7月1日から9月30日まで浴室営業時間を午後8時30分まで延長します。休館日、毎週月曜日と年末年始12月28日から1月4日、ただし祝日の月曜日は営業します。問い合わせ、電話 988-3920。 児童館、開館時間火曜日から日曜日午前9時から午後4時30分、11月12月は午後4時までです。 休館日、毎週月曜日と年末年始12月28日から1月4日。ただし祝日の月曜日は開館します。問い合わせ、電話 988-3921。 泉の里レストラン、営業時間、月曜日から土曜日、午前11時から午後1時。休館日、毎週日曜日と年末年始、12月28日から1月4日。問い合わせ、電話 988-6688。 質問、昼食をとるところはありますか？答え、大広間、利用は有料です。で、持ってきたものや売店で購入したものを召し上がる。泉の里レストランで定食などを召し上がることができます。質問、子供と一緒に来た場合、入浴の他に子供と楽しめることはありますか？答え、お風呂に入った後、お子さんと一緒に児童館で遊んではいかがでしょうか。また大広間でカラオケができますよ。質問、子供は何歳から入浴できますか？答え、原則3歳からの入浴ですが、おむつが取れていれば3歳未満でも大丈夫です。質問、子供が異性の親と一緒に入浴することができるのは何歳までですか？答え、県の条例により混浴が可能な年齢は9歳までとなっています。平成26年度福祉大会報告。長泉町社会福祉協議会では5月24日土曜日に泉の里集会室において福祉大会を開催し、地域の福祉活動に貢献された方や福祉施設関係者への表彰と寄付などの協力援助をいただいた方々へ表彰状及び感謝状の贈呈を行いました。22名6団体、継承は略させていただきます。静岡県共同募金会表彰伝達。共同募金や歳末助け合い募金に対して多額の寄付をお寄せいただいた方、長泉町仏教会、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会長表彰、社会福祉事業団体の代表者または従事者で10年以上勤務し功労顕著な方、杉山よし子、厚生保護女性会長泉支部、渡辺龍、山崎純子、岩本千尋、渡辺正夫、社会福祉法人聖家族の園、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会長感謝状、民生委員児童委員として5年以上在籍し功労顕著で退職した方、西澤美希、高橋治、富山継夫、吉川茂、松崎明、久田真奈子、伊藤義光、米山巌、寺内茂、富岡千明、高橋信子、山田圭介、富岡隆義、林信代、上田康子、長泉町民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会の役員として5年以上勤続し功労顕著で退職した方、吉田久和。本会に対してボランティアや多額の寄付により協力援助いただいた方、川口明、株式会社共同開発シニアクラブ長泉、東レ株式会社三島工場、保温同志会、三新福祉協会。平成25年度長泉町社会福祉協議会決算の概要報告。収入合計3億8710万7687円。事業別の内訳、法人運営事業4512万4570円、 11.7%、 地域福祉活動事業4548万3255円、 11.8%、 在宅福祉推進事業1451万4349円、 3.8%、 福祉団体事業286万円、 0.7%、 共同募金配分金事業664万2579円、 1.7%、 福祉会館事業4901万5899円、 12.7%、 手話通訳者派遣事業500万円、 1.3%、 居宅介護支援事業2571万2773円、 6.6%、 指定通所介護事業1,3696,364円 26.8%、 指定訪問介護事業2,476,4536円 6.4%、 居宅介護重度訪問介護同行援護事業2,818,3073円 7.3%、 移動支援事業227,5798円 0.6%、 地域活動支援センター事業1,132,750円 2.6%、 心身障害児放課後対策事業1,026,3898円 2.7%、 児童館事業1,098,7000円 2.8%、 小口資金貸付事業245,843円 0.6%。 科目別の内訳、経常経費補助金収入4,546,7000円 11.8%、助成金収入117,263円 0.3%、受託金収入6,245,2000円 16.1%、事業収入940,8100円 2.4%、貸付事業等収入135,789円 0.0%、共同募金配分金収入547,263円 1.4%、介護保険収入1,156,9088円 28.8%、雑収入159,1865円 0.4%、受取利息配当金収入293,322円 0.1%、経理区分間繰入れ金収入523,258円 1.4%、利用料収入173,000円 0.0%、自立支援費等収入2,148,6000円 5.6%、補助事業等収入1,106,637円 2.9%、固定資産売却収入48,000円 0.0%、積立預金取り崩し収入2,700万円 7.0%、基金積立預金取り崩し収入1,000万円 2.6%、前期未支払い資金残高6,876,2575円 17.8%、会費収入375,9400円 1.0%、寄付金収入283,127円 0.5%。 次は支出です。支出合計3,2,664,856円。事業別内訳、法人運営事業3,906,8025円 12.0%、地域福祉活動事業4,116,5543円 12.6%、在宅福祉推進事業1,370,3032円 4.2%、福祉団体事業286,000円 0.9%、共同募金配分金事業547,263円 1.7%、福祉会館事業4,877,5979円 14.9%、手話通訳者派遣事業500,000円 1.5%、居宅介護支援事業1,932,7723円 5.9%、指定通所介護事業7,769,6373円 23.8%、指定訪問介護事業1,955,1530円 6.0%、居宅介護重度訪問介護同行援護事業2,135,2519円 6.5%、移動支援事業174,650円 0.5%、地域活動支援センター事業990,7090円 3.0%、 心身障害児放課後対策事業9979729,729円 3.1%、 児童館事業10987,000円 3.4%、 小口資金貸付事業50,000円 0.0%。 次は科目別の内訳です。人件費支出1億8189万6232円 55.7%、 事務費支出864万358円 2.7%、 事業費支出7119万205円 21.8%、 貸付事業等支出50,000円 0.0%、 共同募金配分金事業費547万263円 1.7%、 助成金支出513万8040円 1.6%、 会計単位間繰入れ金支出120万円 0.4%、 経理区分繰入れ金支出523万258円 1.6%、固定資産取得支出325,500円 0.1%、 積立預金積立支出2900万円 8.9%、 基金積立預金積立支出1850万円 5.7%。 次は特別会計です。在宅福祉総合センター事業決算額収入3587万436円、支出3057万1428円、当期末支払い資金残高次期繰越資金529万9008円。在宅福祉総合センター食堂事業決算額収入1043万4686円、支出964万810円、当期末支払い資金残高次期繰越資金793,876円。法人全体長泉町社会福祉協議会収支合計決算額収入4億3341万2809円、支出3億6685万3094円、当期末支払い資金残高次期繰越資金6655万9715円。パーセンテージの合計が 100% でないものは小数点第2位以下四捨五入の丸目誤差によるものです。平成25年度長泉町社会福祉協議会事業報告。本会では長泉町地域福祉活動計画及び平成25年度の事業計画に基づき、幸せを明日へつなぐ地域力の実現に向けて、行政、民生委員、児童委員協議会、福祉施設、福祉団体並びに関係機関との連携を図りながら、町民の皆様と共同して社会福祉事業を推進しました。平成25年度の主な活動内容をご紹介します。施設の管理運営、町指定管理者として福祉会館在宅福祉総合センター泉の里の管理運営を行い、住民に身近な施設づくりに努めました。共同募金配分金事業、赤い羽共同募金助成金の運用、歳末助け合い助成事業、福祉啓発及び福祉教育の推進、福祉教育実践校事業、福祉大会の開催、福祉健康祭りの開催、情報提供事業福祉長泉発行とホームページの運営ほか、地域福祉活動の推進、地域福祉活動計画に基づくみんなで見守るネットワークの構築など6つの重点方向の推進、民生委員児童委員協議会活動との連携、福祉団体等への支援事業、介護保険事業等、ボランティア事業の推進、福祉サービス利用支援の推進、福祉総合相談事業の実施、日常生活自立支援事業の実施、生活福祉資金貸付事業の推進、一人暮らし高齢者食事会仲良し会の開催、介護用品車椅子貸し出し事業、 視覚障害者情報提供事業ほか、法人運営事業、その他事業。平成25年度苦情受付件数報告。苦情受付件数7件。情報コーナー、車椅子貸し出しのご案内。長泉町社会福祉協議会では車椅子の貸し出しを行っております。利用可能な方は町内在住で介護保険の認定を受けられていない高齢者、障害のある方などです。また車椅子の借用に限らず、介護用品に関することや介護方法についてなどご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。車椅子利用料1ヶ月480円、2週間以内の場合240円、利用期間に上限があります。問い合わせ、長泉町在宅福祉総合センター泉の里、電話988-6688。外出支援サポーター養成講座、ボランティアに興味のある方、何かやってみたい方、年齢、性別は問いません。あなたのことを必要とする人がいます。正しいサポート方法を学び、障害者の外出などの援助をするボランティアを要請します。時、6月28日土曜日午前9時30分から午後1時30分。ところ、在宅福祉総合センター泉の里。受講料無料。定員20名。定員になり次第締め切ります。申し込み、社協へ電話または窓口で申し込む。電話988-3920。優しい心ありがとう。今月も多くの方から正式布、牛乳パック、プルタブ、フルキッテ、野菜他の物品寄付、寄付金をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。これで福祉長泉6月1日号ナンバー186を終わります。次回は6月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC